私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったやつに期待して、持っていきたいと思います。今日はですね、本当に久しぶりにご礼に来てくださった方がおられて、本当に神様にちょっと感謝したいと思います。こう同時中継してるのでお名前とかは出せないんですけども、本当に感謝したいと思います。ですね、そして今週はですね、さっき見ましたけども、2月の、17から19日白馬キャンプですね、が行われます。ぜひお祈りしていていただきたいと思います。ちょっと予言は吟味しないといけないですけども、白馬キャンプに行きたいという思いとか、誰かを行かせてあげたいと思った方はさらにまだ最後まで祈っていてですね、いただきたいと思います。また感謝していていただきたいと思います。神様は奇跡をなされると思いますので、導かれた方はぜひですね、参加したり、また誰か誘ったりですね、していただきたいと思います。それと私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きに捧げています。2016年1月分ですね、18,100 円を捧げしたいと思います。お願いします。あともう一つですね、皆さんお伝えしたんですけども、その2年のパートナーの方にもお伝えしたんですけども、その松原姉妹のですね、ご病気のためにちょっとお祈りしたいと思います。続いて検査とかですね、リンパの方の関係の病気なんですけれども、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。主は、神様がこの教会の経済を祝福させたり、人々の経済を満たしてくださっていることをありがとうございます。今与えられたものの中から10分の1を外部の働きのためにお捧げいたします。これはあなたが清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また、天の父様、松原姉妹の今こう病気が癒されていることもありがとうございます。どうぞその検査や今後の治療を完全に守ってくださり、完全な癒しへと、また早いこの癒しへとさらに主が導いてくださることをお願いいたします。最善のまた医療を受けることができるようにも助けに導いてください。主が姉妹と共におられ、ご家族と共におられることを信じ感謝いたします。あなたの名前があります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。松原兄弟からですね、ぜひ皆さんによろしくお伝えくださいということです。また具体的にですね、また祈っていただきと思いますので、またあと門脇をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それとですね、今賛美の働きがですね、いろいろ進んでるんですけれども、先週はですね、先週までミャンマーにですね、昔のビルマですね、ミャンマーにゴスペルシードというグループがですね、使われていて、招かれていてですね、3000人の方々の集会で賛美をすることができたということで、大絶賛映像が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。本当は1万とか2万とかたくさんの集会をしようとしたそうなんですけども、会場の許可を下りなくてですね、教会で行ったそうなんですけど、それでも3000人の方が集まったという、とても妙まで大きい教会でですね、招かれて奉仕してやります。それからギフトがですね、福岡にも来てくれましたけども、彼らが今度、秋葉原で2月14日 の, バレンタインのなんかイベントなんでしょうかね、そういうイベントの方で、コンサートに出演するということで、山手線 の, こういう テレビありますよね、電車の中に、それにディスプレイにこう彼らのと紹介されてたということで、すごい山手線だけじゃなくて京王線とかも出てたということなので、神様が用いておられます。いろんなこう賛美の働きもこう岩に向かって具体的にぐーっとですね、進み始めています。で、今回ハリウッドにもですね、チームが使わされていたんですけど、そこでもスティーブさんという方はですね、ブラックゴスペル の第一人者の方なんですけど、その方 の, 番組でラジオ番組ですかね、前流して風の響きを流していただけることになって、 全米や全世界でもこう聞けるようにですね、なっているということですので、すごいいろんな形でですね、賛美の働きが進んでいます。さらに先週に期待していきたいと思います。また風の響きというですね、こう、神様の歌集に名前を付けられたんですね。で、風の響きというのはその使徒の働きの2章のところからなんですけど、ペンテコステの時にも聖霊が下った、そこから始まったその聖霊の働きのことを言ってるんですね。風のような響きが起こりというところから出てるんですけど、なのでこう賛美を通して直接的な働きっていうんですか、人が救われたり、例えば自殺しようとしてた人が、路上などですね、自殺しようとしてた人がもう4人ぐらいですね、やめてるんですね。自分は今から自殺しようと思ってたけど、あなた方のゴスペル聞いてやめたっていう人が4人ぐらい今出てきてるんですね。で、あと私たちもコンサートでありましたけど、直接癒しですね、カーチに行った時は頭痛の方が癒されたりとかしましたけど、賛美を通して直接的なこう働きっていうんですか、そういうのが起こってきています。さらに神様は技を成していかれると思いますので、主に期待してですね、私たちも主が導かれるところにある、今日も路上ライブがありますけれども、出ていきたいというふうに思います。あと今月またですね、風の響きミニコンサートがあります。作っていただいた紹介映像もまた用いられてですね、たくさんの方がオンラインで見たり実際に来られたりすることを期待していきたいと思うんですね。で、今月は2月28日の1時からですね、また行われますので、また素晴らしい素敵なチラシをですね、作っていただいているので、ぜひ用いてですね、いただきたいと思います。はい、あとですね、あと3月の下旬にアメリカチーム、そして、3月の上旬ですか、2月の下旬からですけど、アメリカチームが使わされて、あと3月もですね、カーチャーとリバイバルキャンプというのが使わされます。そちらも誰でも参加できる、派遣ですので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。ディズニーランドとかですね、ユニバーサルスタジオも用意されてますから、子どもたちにもですね、春休み楽しみにこう行けるキャンプであると思いますので、用いていっていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいというふうに思うんですけれども、それではですね、使徒の働きの、もうちょっとだけですね、白馬キャンプは見たもの の特訓のが行われる、それが中心の映像祭もありますけど、御霊のための特訓が行われる、特別なキャンプなんですね。世界でもこういうキャンプはないと思うんですけれども、で予言を中心として癒しとか奇跡とか異言とか異言の解き明かしとか信仰の賜物とか、そういったですね、見分けの賜物とか、そういう9つの賜物が私たちに1つ以上与えられているんですけれども、聖霊バプテスマを受けた人にですね、与えられているんです。それを用いるということを通して、このセミナーで学んで、そしてまた用いるということを通して、さらにこう神様の賜物を引き上げていかれますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。リバイバルが始まりましたと主は語られて、初めてのスネルゴイキャンプなんですけども、具体的にその奇跡とか癒しとか、また予言の働きとかが、知恵知識の言葉とか顕著になってくると思いますので、ぜひお祈りください。で、皆さんもですね、行かない方ももちろん賜物を用いるということをですね、熱心に求めていっていただきたいというふうに思います。これは謙虚のこととも関わるんですね。さっきちょっと見ましたけども、イエス様が空中祭にされた時に一気に引き上げられて、一瞬のうちに引き上げられていくということが起こるんですけども、その時に賜物を用いているということが一つですね、その敬虚される条件の一つでもあるので、私たちは、霊的な賜物だし、実際的な賜物を神様のために用いていくということをですね、話していきたいと思います。で、私は月曜日から今週ですね、東京の方に来まして、進学校の、ミーティングとかをして、またそのまま白馬キャンプに加わることになっています。そしていつも9つの誰かがですね担当するので、またぜひ 私のセミナー、私のセミナーじゃないんですけど、その多忙のセミナーのためにもですね、また実践のためにお祈りしていただきたいと思います。で、キャンプでは自由に行けるんですね。自分がどの多忙のところに学びに行ってもいいので行くんですね。で、まあ、ですから今日この人来て、また次は違う方がいてとか、いろんな方々がこうごちゃ混ぜで来られるので、ぜひ御心のセミナーとかですね、実践ができるようになっていただきたいと思います。はい、感謝します。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、使徒の働きの24章の最後のところをですね、読んでいただきました。で、ここはパウロが裁判を受けているところなんですね。で、パウロは第3回伝道旅行を終えて帰ってきて、神様が示される通りにエルサレムに戻ったら捕まっちゃったんですね。誤解されて、そして迫害されて捕まったんですけど、そこから、彼に対するこう暗殺の陰謀があって、このカイザリアという海の近い方にですね、移されました。で、そこで今裁判が行われているようになったんですけども、こう不思議なことにですね、迫害されるんですけど、イエス様を証しする時が与えられて、迫害されるんですけど、イエス様を証しする時が与えられてるんですね。だからクリスチャンっていうのは証し人なんですね。本当に証しするために神様は私たちを導いています。だから迫害する方はですね、もう徹底してこうキリスト教を潰そうと思ってするんですけど、逆にそれは私たちが証しする場所となっているということをですね、覚えていただきたいと思います。まだ具体的な迫害とかはですね、ご家庭とかでいろいろあるかもしれませんけども、まだ本格的な迫害とか私たちはまだ経験してないんですけど、福岡でもこうすごいリバイバルが起こってきます。私たちの教会もまず男子だけで5000名礼拝になって、そこからまた爆発してきますので、ものすごい何百万って人が教会に集うようになってくるんですが、でもその時にですね、迫害も始まるってことをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、その時に私たちは証しをするように導かれているということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから今私たちがこう神様と毎日祈ったり感謝したり、今日も学びますけれども、悔い改めたり信仰を用いていく中で受けた奇跡とか証しをですね、それをこれからいろんな方々にこう伝えるということを神様導いておられますので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。パウロはどんどんどんどんですね、群衆から、エルサレムの議会、そして王の前と、どんどんどんどんですね、こう上の人に向かって、立場の上の人に向かって証しをする機会がですね、与えられていきました。そしてですね、ただパウロは人殺しとかそういうことを実際的な何かこう傷害事件とか起こしているわけじゃないので、裁判をですね、延期したんですね。それでいろいろ調べるということで、このペリクスというその総督が、ローマの総督がですね、相当詳しい知識を持っていて、延期することにしました。そしてある程度自由を与えてですね、友人たちが世話をすることができるようにですね、ローマ市民権を彼は持っていたので、刑が確定するまでは自由が与えられていたんですね。で、24節のところから見たいと思うんですけども、数日後ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきて、パウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いたとあります。で、ペリクスっていうのはもちろんギリシャ名で、そのローマの人であるわけなんですけれども、奥さんはユダヤ人だったんですね。ただこの方は3人目の奥さんで、そしてしかもこう人からこう奪ってしまったですね、結婚だったんですね。ですから、そういった形で、ペリクスという方は、いわゆる、権力を使って生きてた人であるわけなんですけども、でも ある知識が、奥さんがユダヤ人だという関係だと思うんですけど、あるキリスト教に対する知識があって、でパウロが呼び出して話を聞いていたんですね。で、信じる信仰について話を聞いたとあります。で、信仰についてですね、こうということなんですけども、その、皆さん信仰ということに関してですね、見るときに、じゃあ何を信仰というのかっていうと、神様を信じるわけなんですけど、神様の言葉をですね、神の言葉を信じること、神の約束を信じ、そして、 そこに立つことですね。それがまず信仰であるということを覚えていただきたいと思います。で、昔のですね、旧約の時代、旧約聖書の時代は立法っていうのがあってですね、10回を中心としてですね、あれしてはいけない、殺してはいけないというですね、立法というのがあって、それを守る契約があって、それを守ったら、神の祝福を受けるというですね、このものが与えられていたんですけれども、それはでも私たちがこう、それが正しいことは分かっても、それが守れないというのが私たちであるということですね。つまり私たちが罪人であるということが分かるための、養育係、キリストに導くための養育係であるっていうふうに聖書は言ってるんですね。ですから私たちは立法として何が分かるのかというと、自分がいかに罪人か、いかに神様を言われることを守れないものなのか、そして神様の恵みを受けるにふさわしくないものなのかということが分かるんですね。例えば私中学の時、電車通学だったんですけど、電車から物を投げてはいけませんって書いてあるんですね。そうすると、電車からじゃあ物を投げようかとかですね、こうポンポンわけです。そういう面白いこともあるなと思ってですね、人間って何て言うんですか、立法が来るとそれをこう、もちろん守ろうとする人もいます。でも私たちの内側に罪があって、物を投げてみようかなとか、ここは通り抜けられません、通り抜け禁止ですというと、ここは通り抜けられるんだなと思って通り抜けようとしたりとかですね、私たちってのはこう本当にアダムの時から以来こう罪人となっているので、それは罪が分かるわけですね。で、今はそれを通してイエス様ふさわしくない私たちなんですけども、ただ恵みによって、神様の憐れみによってですね、ただイエス様を信じるだけ、ただ信じるだけで、私たちは罪が許されて永遠の命が与えられて、素晴らしい恵みを受けるものとなったということなんですね。で、ですから旧約の時代と今はちょっと神様の言葉を信仰を信じることで約束に立つことなんですけども、それが今は恵みによるということですね。覚えていただきたいというふうに思います。で、ですから恵みを受けるために私たちは信仰が必要であるということですね。イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったということを信じるということがまずありますし、そして私たちの一人一人の歩みにおいてもですね、恵みにとどまるために信仰が必要であるということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一つですね、信仰の中心、特に大事なことは、神様が言われたことに従うというところですね。神が言われたことに従うということ、聖書の御言葉に、従うということを通して私たちはこの恵みを、それが信仰である、恵みを受けていくものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そのことをですね、この、聖書はこう言っているわけですけれども、ちょっとですね、そこ先にですね、まず例えば、でも中心的なこととしてですね、まず悔い改めるっていうことがあります。悔い改めですね。で、私たちは罪を悔い改めることを通して、もちろん最初にイエス様を信じるときに罪を悔い改めるんですけど、でも私たちは完全に罪を許されて永遠に生きるものとなるんですけど、日々の罪をですね、もう救われてるんですけど、日々の罪は悔い改めないと、私たちはその祈りが聞かれなかったり、答えれなかったりしますし、神様が働くことができないので、罪があるとですね、罪に関しては悔い改める。で、同じ罪を繰り返しても、しまうものなんですけど、繰り返したらまた繰り返し悔い改めたらいいんですね。定期券と同じで何回でも使えるということですね。神様が憐れみ深くて悔い改めたら何度でも許してくださるので、何か悔い改めるということなんですね。世界最大のですね、教会の、ウェード教会の、今、主任牧師になって、変わられましたけれども、張ヨミ牧師という方がおられますけど、張牧師のですね、70万人教会の張牧師の祈りの穴は、悔い改め、悔い改め、悔い改めっていうのはですね、英語で書かれてるそうですね。 断食としてでちょっと時間があって暇なんでしょうね。それでなんかこう荒木書きとかも書かれるみたいなんですけど、もう3分の2がですね、落書きの3分の2が悔い改めって書いてあるそうなんですね。だから超牧師って本当に信仰の人っていうふうに見られてるんですけど、実は確かに信仰の人なんですけど、その確信の部分ですか、それは悔い改めであるということなんですね。だから私たちがこうある、ね、本当にこう例えば悔い改めるだけで問題が悔い改めるだけで問題が解決したりとかですね、そういうことが起こってきます。先日長崎で殉教政界があって、26世紀のことをして信仰の学びもあったんですけども、トーマス小崎とミカエル小崎っていう方がいるんですね。でこれ親子なんですけども、親子で殉教したんですね。でそのまあ、京都で捕らえられて、途中で宮戸ですかね、そこで手紙を書くんですけど、お母さんに向けてトマス小崎がですね、私たち今から殉教してるけれども、あとよろしく食べますというのに、14歳なんですけど、すごいこうしっかりとした手紙を書くんですね。そしてお母さん、日々の悔い改めが重要ですとですね、お母さんぜひ罪はですね毎日毎日ちゃんと悔い改めてくださいとこう手紙を書くんですね。そして弟や妹がいるんですけど、弟や妹を絶対こう異教徒に渡せないでください、そういう異教的なものですね、信仰を守ってあげてくださいということをお願いするんですね。でそれをその書いた手紙をお父さんのミカエル小崎に渡して、お母さんに渡してくれって言ってこう渡すわけですね。でもお父さんもこう捕まっちゃってるので、渡す手段もないのでこう懐に入れてたんですけど、で長崎の西坂の場で処刑されて殉教されるときに、その手紙を持ったまま、お父さんの理解小崎は殉教していくんですけども、血に染まったこの着物の中からですね、こうお母さんにあげてた手紙がですねこう出てきたんですね。それはこう有名な話なんですけど、でも本当にそういう400年以上もその前にそういう信仰があったんだなと思うんですけども、でも悔い改め悔い改め悔い改めということをやったんですね。で彼らはやはりこう本当に祝福されていた一つの、ポイントというのは悔い改めるんですね。ですから信仰を用いることの一つこう大きな、こう悔い改めですね。それから祈ること、祈り求めることですね、それは重要であるということを覚えていただきたいと思います。今日のですね、ディボーションの箇所をちょっと開きたいと思うんですけど、ルカの福音書のですね18章をちょっと開いていただきたいと思います。ですね、3番のことは152ページなんですけど、2番のことはもうちょっと若い数字だと思うんですけども、ルカの福音書の18章ですね、お読みします。1節からですねお読みいたします。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらく取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている罪人のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。でここでイエス様は例えで言ってるんですけども、ヤモメの方の例えなんですけども、不正な裁判官についての例えなんですけど、いつでも祈っているべきで、失望してはならないということを言ってるんですね。私たちが信仰を祈るときに、その神様が祈ると祈らないのは全く違いますし、祈るときに神様はいろんな答えをですねくださるということを覚えていただきたいと思います。でここでですね、もうちょっと18章の最後の頃ですけども、35節からまたお読み出します。18章35節、イエスがイリコに近づかれた頃、ある盲人が持ち端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。なぜならイエスがお通りなのだと知らせると、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。 彼を黙らせようとして先頭にいた人々が立ち止めたが、彼の盲人はますますダビデの声、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスは彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。でこのエリコでですね、盲人の乞食がいたんです、物乞いの人がいたんですけれども、彼は諦めなかったんですね。もう見えないので、もう声で自己主張するしかないんですけど、その声を荒かげ声を出して、イエス様、私を、誰の子、イエス様、私を憐れんでくださいと叫び続けたんですね。で他の文章のところみんなが止めてるんですけど、もうそれでもこう、叫び続けるんですね。でイエス様聞こえてるんですけど、最初は答えないんですけども、ずっと叫び続けている中で、彼を呼んできなさいと言われてですね、そして私に何をしてほしいのかって聞くんですね。そして目が見えるようになることですって、こう奇跡を求めるわけなんです。その時に、見えるようになり、あなたの信仰、あなたを治したのですと言われて、彼はその時から一瞬にして目が治ってしまったんですね。で私たちは祈ることを求めることっていうのはですね、これは信仰を用いることで、神様が、私たちに、神様は私たちの必要の全てをご存知なんですけども、求めるように祈るようにってことをですね、言っているってことを覚えていただきたいと思います。ですから私たちもなんか意外と心配したりすることあるんですけど、それをこう祈りに持っていかないですね、思い患っていったりすることはあるんですけど、こう心配があったらそれを神様のところに持っててですね、全部神様にこと細かく祈るっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。そして3つ目がですね、感謝することですね。感謝、感謝っていうのはですね、物事が深刻であれば深刻であるほどですね、なんかこう怒られちゃいそうなことなんですね。なんでこんなことを感謝しなくちゃいけないのかっていうことになるわけですね。先日も私も病気の方のお祈りに行かせていただいたんですけど、なんか深刻なような状況の中で感謝するっていうのはですね、確かにこう難しく思えることありますね。でも感謝するっていうのは、このマイナスと思えることがあっても、その状況の中で神様が最善をしてくださっているっていうことを私たちが表明することになるわけですね。だから信仰を用いていくことになるわけです。で皆さん節分がありましたよね。で福は内、鬼は外とかいてですね、うちのクリスチャン本部だったんですけど、それやってたんですけど、前です。ちょっと間違ってんじゃないかなと今思ってるんですけど、私クリスチャンだってもですね、いいことは来い、悪いことはあっち行けっていう、そういうですね、悪いことがあると、もうこれ悪いことはなくなるようにって祈るって。確かにその祈りに神様が答えてくださってなくなることはあるんですけど、ただ感謝っていうのは全部ですね、悪いこともいいことも全部神様を益にしてくださるので、そのもう悪いことあっち行けっていう、もうそれをやるんじゃなくてですね、悪いことも感謝すると、もう神様がその奇跡をなされるんですね。それはいいことだけを感謝してた時と全く違うレベルのものとなっていくんですね。だから私たちは感謝をですね、徹底していきたいというふうに思います。奇跡を見る鍵ですね。そして4番は聞き従うことですね。祈って聞き従うこと。さっきの映像でですね、クリスマスマーケットを見ていただきましたけども、私たちはああいうところに、こう出演させていただける、レベルではないわけなんですけど、でもこう祈っている中で今日メールしなさいっていうですね、促しがあって、その担当者の方にメールしたんですね。そうしましたら、その方が、ちょうどよかったと、明日こう出る人が急に亡くなってしまって、じゃああなた方明日出れたら出てくださいって言われてですね、分かりましたということでですね、突然だったんですが、ああやってご出演する機会が与えられたんですね。小さなことなんですけど、私たちがこう神様がやれることに聞き従うっていうことはですね、こう神様の技を、恵みを受けていくポイントですね。だから恵みを、私たちは恵みの中に 生かされているんですけども、それを受ける手段としてこう信仰は、そしてこうまだまだ信仰はいろいろ用いることがあるんですけど、まあ、中心的にこの4つをですね、まあ、パウロ特に今語っておられるんですけど、悔い改めること、祈ること、感謝すること、聞き従うことがですね、これを実際にやるってことですね。神様は素晴らしい方だな、奇跡を行われる方だって言っていても、これを信仰を用いないならば私たちにこう物事が起きてこないわけですね。だから実際に用いていきたいと思います。そしてここではですね、パウロはそのことをイエス様の救いを言って、そしてちょっと戻りますけども、最後の審判についてですね、語ったと書かれています。ですからイエス様を信じないと地獄に行きますよということをはっきりと言っていたんですね。その時耳障りないことを言うんじゃなくて、正義と節制とやがってくる審判と論じたというふうに言っています。はっきりと、あなたはイエス様を信じなかったら地獄に行ってしまうんですよ、どうかイエス様を信じてください、この恵みを受けてくださいということを言ったんですけども、でも、まあ、ペレグスは恐れを感じてしまって、今帰ってよい、お湯を見てまた呼び出そうと言って、こう返してしまったんですね。そして、まあ、26節27節読むと、それとともにお金をパウロがもらいたいという下心があったんですね。だから幾度も呼び出しました。そしてユダヤ人に恩を売りたかったので、2年をですね、裁判を延期してそのまま放置していたんですね。でこの時ペリクスにもこのユダヤ人の妻であるドレスラもですね、福音を聞いたんですね。でも彼らに、神様はこの時彼らにチャンスを与えたんです。神様を信じるですね。でも彼らはそれよりもお金やそれから政治的な成功ですね、それを、求めていってしまったんですね。でもパウロははっきりとまっすぐ語っていたんです。で私たちも言いにくい人とか言いにくいシチュエーションとかありますけど、でも語る必要があるんですね。なぜならば本当に滅びに行ってしまうからですね。で神様はこれからもっとたくさんの方々にこのイエス様を信じる機会っていうのを与えられます。信じるか信じないかはその方がですね、選ぶことですけれども、でも私たちは語る必要があるということですね。ペリクスとドルシラはここは最後のですね、イエス様を信じるおそらくこのチャンスだったと思うんですね。なのでそのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のさん、この時を感謝いたします。主は信仰を通して私たちに恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。その恵みのうちを歩み続けることができるように助け導いてください。また私たちはこの恵みを多くの方々に伝えていくことができるように、時を逃さずパウロのように神様はどんな状況の中にあっても福音を語ることができるように助け導いてください。イエスのためにお願いいたします。悪いところある方その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると裁いてあげとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。イエスキリスト、天使の教え高いに導いてくださることを感謝します。イエスキリストによって病のようなものを縛る、イエスキリストによって信仰のようなものを縛る、イエスキリストによって人々の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、頭痛様子の方々の力です。ちょっと歯がですね、歯ぐきが悪い感じにします。イエスキリストのその方の歯ぐき、歯の症状を正常な状態に戻り、またリンパやこの血液の流れのためにします。イエスキリストのその方のリンパや血液の流れを正常な状態に戻り、腰痛の方が癒されます。イエスキリストのその方の腰を正常な状態に戻り、この感謝をしてください。この感謝を通してあなたに、私はあなたの目を開く事柄があると称せられます。そして私はあなたにその奇跡を表していくと称せられます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お助けください。ハレルヤ、賛美いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。